く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回に引き続き原始反射についてお伺いしているということで、今回は後進吸鉄反射というちょっと難しい言葉で、
はい、そうですね、
はい、素人の私が聞くと何のことかしらという
そうですね、はい、はい、これはですね、うん、唇の近くほっぺたのあたりを刺激すると、赤ちゃんがお口を開いて下ベロをキュッと出す、はい、というこの反射なんですね。
はい。
はい。文字は難しいんですけれども、実際におっぱいを飲むときに必要な口の反射ということで、教えられたわけではないんだけれども、生まれてくると赤ちゃんたちは何かに吸い付くというね、ここから哺乳をして自分の栄養を取るっていうことが、もう本能的に備わってるわけなんですよね。はい。
確かに、子供が生まれたばっかりの頃は、ほっぺをツンツンってすると、そっちにこう顔を向けて、指を探そう、何かね、こう、何か触ったっていう、あれが可愛くって、ツンツンツンツンした思いがありますが、あれ
はいいですよね。
あれも原始反射の一つだったっていうことなんですね。
そうなんです。これがないと、やはり未熟なままで生まれてくる子供たちが、まずね、栄養を取る。というふうなことができなくなってしまうからなんですね。はい、はい。
じゃあもう本当にこう、おっぱいを飲むため、自分の栄養を取るために必要な反射ということで、一つ大切な原始反射にはなるんですが、はい、この原始反射自体は、いつ頃どういった形で統合されていくんですか？
はい。ですね、この反射自体は、うん、お腹の中にいる時からもう始まっているんですね。
これもそうなんですね。
そうなんです。今ですと 3D や 4D の、こうね、うん、お腹の中の様子がこう分かるようになっていますけれども、はい、うん、用水を飲んでおしっこを出しているっていうね、そういうことが分かっているんですよ。はい。なので、もう飲み込む。という動作は、うん、お腹の中にいる時から、本当に赤ちゃんとしてね、こう、生を受けたぐらいの、うん、11週頃から、ね、もう始まってるって言われていて。
すごいですね。はい。
そうなんですね。それで、この反射がなくなってくるのは、だいたい3、4ヶ月ぐらい、お誕生後ですね。うん、3、4ヶ月頃。ということで、少しこう、早めに生まれてきてしまったお子さんたちとかはですね、出産予定日から考えて、だいたい4ヶ月ぐらいには統合されているというふうなことになりますね。
思ったよりも早い時期にじゃあもう統合されていく反射になりますね。
そうなんです。うん、はい。ただ何らかの理由でですね、うん、この反射が統合されないままに、大きくなっていくとですね、うん、食べ物ではないものに、かぶりついたりとか。うん、そうなんです。あと変色が出たりすることがありますね。舌が敏感だったりするというふうなことなんですけれどね。はい。よくちっちゃいお子さんとかで、毛布のね、端っこを、にぎにぎしながら食べてるお子さんとかね、いますね。はい。
ちょっと心当たりがあります、この話も。
そうですか。水野さんもありましたか？
そうですね。タオルケットの隅をチューチュー吸ってみたりとか、
そうそう、
あとのこの顔の周りに触れるものが気になるので、例えばこう通学の時にこう被る黄色い帽子のゴムですよね。
そうそう、黄色い帽子のゴム。そう。
あれはもう小学校1年生の時はずっと吸いながら通って、もう見つかるたびに叱られて、
はい。あれが吸鉄反射でした。
気がつくと吸ってるっていう。
はい。
あ れはじゃあ悪い癖じゃなくて、もう原始反射なんですね。
そう、あれが悪いとかね、いいとかね、癖とかね、まあ、あんまり綺麗なものではない
そ
かも
う
しれ
なん
ませんで
です ね。そう
け
なん
れ
で
ど
すよ。そうなんです。
ね、お口の周りに触れるので、それでパクッとこうね、ゴムをね、食べてしまったりっていうことがあるんですよね。
じゃああれ
は
も
い。
原始反射が残ってたっ
そ
てい
うう だったんですね。
ことなんですね。
ええ、だからよくいろいろなものね、こう噛んじゃったりとか、食べちゃったりとか、その食べ物じゃないものをね、口にしたりとか、鉛筆の後ろ噛んでる子とかもね、います。
いますね。あと髪の毛とかね、こう
そ
チュー
う
チュー吸ってる子もいたりしましたよ
ですね。そうなんです、そうなんです。
ね。
はい、はい。なので、子供たちはいろいろな急転反射をね、見せてくれるんですけれども、ええ、ね、あんまりね、髪の毛吸ってね、食べちゃったりとかするとね、胃に溜まっちゃいます
そうで
し、
す
う
ね。
ん、そうですね。で、あんまり衛生的でもないのでね。はい。ただ、大人になってもね、この急転反射残っていることでね、食べこぼしがあったりとか、アレルギーではないのに、こう、変色があってですね。はい。というのもあるんですね。
じゃあ、食べこぼしてあったりとか、変色。
はい。そうですね。
これも、
私のところに来てくださったお子さんたちの偏食はですね、白いものが好きっていうお子さん多いんです。おうどんばっかり食べてるとかね、おそうめんが大好きで、おやつは食べないとかね、そういうお子さんたちの、白いもの好きなお子さんたちいるんですね。白パンが好きとかね、パンのね、外側は食べないで、中側だけ食べるとかね。で、あと、ちょっとほろ苦いような青菜とかね、ああいったのは苦手とか、うん、まあ、ピーマンがね、苦手だったりとかってお子さんよく聞きますけどね。はい。で、ちょっと、まあ、極端な例ですけれども、なかなか、お野菜やお肉は食べづらくて、はい。それで、白いものですね。炭水化物に、こう、はまってしまうなんていう、そういうお子さんたち結構いますね。
変色に問題があるとなると、私たちの一般的な考え方っていうんでしょうかね。だと、舌に問題があるかとか、あと噛む力
はい。
に問
力。
題があるとか、そちらにちょっと行きがちなんですが、
そうで
こ
す
の
ね。
原
は
始
い。
反射とこうつながるっていうのがなかなか思いつかないですよね。
そうですね。もちろん、その歯の発達と同時にですね、噛む力によって脳が活性化されるというのはありますけれども、でもね、無理やり食べさせるっていうほど、こうね、大変なことはないと思いますし、離乳食の時になかなか食べなくてってお困りの、お母さんたちも多いんじゃないかなって思うんですね。なのに、その時にはですね、ぜひお口の周りのマッサージをしてあげたりとかすることでね、お口がちゃんと使える、その過敏さがですね、残っているだけなので、はい、それを取ってあげるというのがね、反射統合してあげる運動でですね、サポートしてあげられればな、というふうに思います。
あとは、大人になってから、その食べこぼしがあるという話がありましたが、こういう方にも、このエクササイズは効果はありますか？
はい。ぜひぜひ行ってみてください。でね、なんだかわからないけど、あら、あら、ついちゃったっ
そう、
て
こ
い
の
う方
胸
と
の
か
あ
ね。
たりにね。
あと、お口の横にこう、いろいろくっついてるんだけれど、あんまり気づいてない方いますよね。はい。うん。感覚がその、鈍麻な場合と、過敏な場合と、二種類あるんですね。
そうなんです
です
ね。
から、はい。どんまの場合にはですね、ぜひぜひもっとたくさん刺激を入れてあげるというのがいいでしょうし、で、過敏なお子さんの場合にはですね、はい、無理やり食べさせるとかっていうことではなくて、大人の方もね、嫌なものを無理やり食べさせるのではなくて、まずは自分にこういう特性があるんだなというのが、わかればですね、そこからの運動のアプローチをしていただければと思うので、はい、あんまり頑張りすぎないでね。そうですね。過ごしていただければと思います。
まあ、変色について今私も目から鱗で、この口周り、このあたりの動きが確かにこう、 不快っていうんでしょうかね。不快だともうこれは食べたくないとか、
ありま
やっぱ
す
りあ
ね。
るってことなんですよ
そう
ね。
なんですね。
はい。じゃあ、新しいアプ
はい。
ローチとして、この、口唇、吸鉄、反射。ここの、運動のアプローチを、では、早速教えていただけますか？
こちらもね、2種類紹介しようかなというふうに思います。
はい。
まずですね、下ベロです
ベ
ね。
ロ、はい。
ここがうまく動かない場合には、あいうべ体操っていうのがあるんですよ。聞いたことあります
は
か？
い。
噛み締めてしまったりとかですね。
はい、こ
そ
こ
れ
ですね。
から下、そうです。落ちてしまったりとか。そういう方の場合には、あい、う、べーですね。こんな感じで、下ベロを上手に動かすっていうことですね。これがあるといいと思います。で、口を閉じてるときには、下ベロは上顎につけてですね、置くといいんですね。どうしても、ベロが下に落ちてしまったりとかすると、お口のね、この噛み合わせのところで、ぎゅっと噛み込んでしまったりとかして、口内炎ができやすかったりするんですね。ですから、大きくね、口を閉じて横に広げる、こういう感じでね、あいうべ体操ですね。これをしていただくことで、口の周りの筋肉が刺激されますから、ぜひ内側の筋肉ね、鍛えるのに、こういった体操がいいかと思います。で、外側からのね、アプローチ、二つ目のエクササイズとしてですね、この頬のあたりですね、ここね、8の字にこんな感じで、触ってあげてください。
これは指は3本。
2、3本
2、
です
3本
ね。
です
柔
ね。
らかく赤ちゃんのほっぺを触るような感じでですね。こんな風
8
に
の字です
触
ね。
ってみてください。そう、円を描くのでもいいですよ。こんな感じでね。で、あと、鼻の下や唇の下ですね。このあたりが上手にこう動かない方とかもいらっしゃると思うので、ここの唇の下にも8の字を書く。唇の上です
ここ
ね。
です
鼻の
ね。
下にも8の字を書く。というような、こんな感じで、横と上
ここで
下
すね。
を刺激してみてくださいね。赤ちゃんだったらこうやってトントントントントンって叩いてあげたりとか、こうトントントントントン、こんな感じでね、ちょっと触ってあげるといいかもしれないですね。
これ例えばですね、その今赤ちゃんっていうお話がありましたが、小さい3、4ヶ月のお子さんに、もうあらかじめこういった刺激をしてあげるっていうのも
いい
有
で
効
す
です
ね。
か？
ちょっと飲みが悪いなとか、ね、4ヶ月、5ヶ月になると、離乳食も始まってくると思うんですけれども、どうしてもね、舌が、べって出ると同時にね、食べてたお粥が出ちゃうなんていうお子さんとかいますよね。なので、お食事の前に、ね、離乳食の前に、少しお口の周りをこうやってタッ
刺
ピング
激を。
してあげるといいと思います。ね、あいうべだよ、なんて言ってもね。
そうで
な
す
かなか
ね。
ちっ
で
ちゃ
き
いお子
ない
さん
ね。
難
そうです
しい
ね。
ので、そうですね。こんな風に使っていただけたらと思います。
今日は、あいうべの体操と、それから口の周りのね、マッサージっていうんでしょうかね。こう刺激を教えていただきました。さあ、そして次週も、この反射について、原始
そう
反射
です
につい
ね。
て、ということで、どのお話をいただけますか？
次回は母体内の反射なんですが、恐怖麻痺反射をご紹介しようと思っています。
さあ、そして、岩道さん、この配信が5月27日となります。6
そうで
月
すね。
に放送があるので、そちらのご紹介もお願いできますか？
6月の、平日、毎週水曜日なんですけれども、6月の6日、12日、そして19日に、原始反射を直接対面でですね、体験いただいて、統合まで導く運動ですね。これをご紹介する原始反射講座を開講いたします。保護者の方や、医療関係者の方、どなたでもご参加いただけるような講座になっておりまして、教本をご用意しておりますので、ぜひ、ホームページよりお申し込みいただけたらと思います。
水曜日ですね。
そう
6
なんで
月の。は
す。
い。
は
6
い、
月
原
の、な
始
ので、5日と12日、19日の水曜
19
日。
日。
は
そうで
い。
すね。水曜日の9時から15時までの講座です。
はい。3回シリーズという
そう
形
な
に
ん
な
で
ります
す。
か？
はは い。
い。
3回シリーズになります。
はい。都内で開催ということですので、お近
東京
く
都
の
杉
方。
並区で開催の予定です。
はい。お近くの方、ぜひ参加してみてください。詳しいことは概要欄にも、はい、記しておきたいと思います。さあ、そして、今道さんに直接連絡を取りたい方、どうしたらいいですか？
そうですね。ホームページはジニアスラブで検索いただければと思います。またインスタグラムも行っていますので、ジニアスラブ、ジニアスアンダーバーアンダーバー LOVE で、検索をください。
はい。ということで、ぜひ一度アクセスしてみてください。
はい。
はい。では、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。